それでは3秒持って礼拝を始めたいと思います。御霊は雨より、聖歌573番です。ララララララララララララララララララ3、はい。御霊は雨より我に下りて、喜び安きを満たしたまえり、我が心静かなり、嵐はやみて、イエス君の御声のみ、さやかに聞こゆ。アメン。それでは、一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天皇と様、今日も私たちに御言葉を通して語りかけてくださいますように、私たちの霊の耳と霊の目を御霊を通して開かせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは、6月1日、ディボーションをしていきたいと思います。今日の聖書箇所は、ロマ人への手紙8章、1節から11節までです。
こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。アーメン。
ありがとうございます。それでは内容を簡単にまとめていきたいと思います。キリストにあるものが罪に定められることは決してないと記されています。また、肉に従って歩まず、御霊に従って歩むべきであることが全体的に語られています。はい、それでは、神様からの示しをいただくためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
一節に目が止まりました。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。決してないということが恵みであるということを思いました。また11節、あなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の知るべき体をも生かしてくださるのですというところで、聖霊が住んでいれば命の原理が働いて死ぬべき体をも生かしてくださるというところにまた目が止まりました。
はい、私は3節と4節 に目が留まりました。肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。っていうところから、人間が罪に支配されて無力になっている。その中で立法の要求を全うできなかったんですけれども、イエス様は私たちと同じように、肉の限界を持ちながら、罪はなかったんですけれども、肉の限界を持ちながら、その中で、本当にこの立法の要求をも全うされて、救いの道を開いてくださったお方なんだな、ということを思いました。なんかこれは本当に神の技でしか成し得なかったことだな、ということを、すごく今朝は思わされました。
私は、4節から9節ですね。罪の性質に支配されている生活と、御霊に、支配されている生活との対比を見たんですけれども、特に6節で、肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安ですというところから示しをいただきました。この命と平安を日々生み出していくために、こう御霊に満たされていくということ、大切さを教えられています。
はい、私もこの6節で肉の思いは死、御霊の思いは命、このどちらかしかないのであって、自分が肉の思いに満たされているのか、御霊に思いに満たされているのか、本当にこの2つに1つしかないということを示されました。以上です。
私は、今日の箇所全体を通して、御霊が、私たちが御霊に従って歩むべきものであることが記されていることと、特に9節の後半に、キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんと書いてあるところに目が留まりました。本当に聖霊様が私たちのこの地上の人生、救われた者としてのこの人生において、最も大切な役割をなさってくださる、果たしてくださるお方であることを思ったときに、イエス様のことはよく知っていて、父なる神様のことも知っているけど、御霊や聖霊様のことはよくわからないという、おっしゃる方々も何人かあったことあるんですけども、この御霊をよくわからない、御霊様についてよく知らないということは、なんという残念なことなんだろうなと、今日の聖書箇所を通して、そういうふうに感じました。はい、それでは、御言葉をさらに詳しく調べて、黙想していきましょう。神様はどのようなお方であるのか、また今日の箇所として、私たちがいただくことのできる教訓などは何かについて、黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、3節から神様は、ご自分の御子を罪のために使わしてくださったというお方であるということ、また聖霊様についても見ていたんですが、6節と8節から命と平安を与えてくださり、聖霊に満たされれば神を喜ばせることができるということも思いました。全体的には肉に従うのではなくて、聖霊に満たされて御霊によって生きることによって、神様を喜ばせ、命と平安を保ち続けることができるということを思いました。
はい、私はまず、イエス様が2節3節にあるように、肉において私たちの罪をご処分してくださった方、肉という衣を着てくださったのが、この私たちのうちにあるこの肉の罪、これを処分してくださるためだったということ、もう一つは、やはり私たちに御霊を与えて、法の要求、神様の要求を満たすことができるようにしてくださったお方であると黙想しました。以上です。
私は一節から四節のところまでで、この立法の要求を、肉を持ちながら完全に全うされたイエス・キリスト、まあ、肉においてもその要求を全うされたイエス・キリストの姿と、また、御霊に従って歩む私たちの中には、キリストと同じように立法の要求が全うされると、こう4節に書かれてあるんですけれども、本当にイエス様のうちには、すごく高い次元があるというか、イエス様はこう完全に立法を全うして、さらにその上の次元で生きているお方だなと思いました。私たちも同じように、旧約の立法の要求を完全に全うしつつ、さらにその高い次元で生きるものなんだと、イエス様がおっしゃった、その新しい戒めをその次元で生きるものなんだなということを改めて思いました。教えられました。それと、まあ、五節のところから、私たちは何かに従っているものなんだなと思いました。罪と死に従う生活か、命と平安に従う生活か、どちらかであって、そしてこの死と罪に従う生活をしているものは、御言葉や教会、またその御霊が示す生活を非常に嫌がるものでもあるんだなということ、まあそういう思いになるものなんだなということも、まあ自分自身を振り返りながら、あ、本当にそうであったなということを思いました。そして、11節のところで、今朝は一番心に留まったんですけれども、11節のところで、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。というところから、私たちの霊だけではなくて、この体も生き返らせてくださる。体も本当に神様によって生き返るもの、その、霊においてだけではなくて、肉体をも、復活する。そのことを今朝教えられました。
はい、私は本文全体から、このキリストによって御霊が与えられ、この御霊の原理によって罪と死の原理から解放されたという、この恵みの大きさに圧倒させられております。特に、10節で、御子と御霊について思わされました。この方がうちにおられるなら、肉体が罪ゆえに、まあ、一時的に死ぬ状態にあったとしても、その霊をご自身の義のゆえに生かしてくださるというお方であると示されました。この恵みの大きさに感謝しております。以上です。
はい、私は1節から2節のところで、真理としてキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないことを教えられました。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、私たちを罪と死の原理から、そういう生き方から完全に解放しているからですと、書いてあるところに目が留まりました。そして3節から4節のところで、父なる神様は肉によって無力であるため、律法によっては救われない私たちのためにイエス様の罪の贖いと御霊様の助けを与えられたお方であることを示されました。また10節から11節のところで、天の父なる神様は、私たちの肉と魂をすべて救ってくださるお方であることを示されました。今私たちのこの肉は弱いものであって、肉は死ぬものでありますけれども、しかし後ほどこの御霊によって私たちをキリストを蘇らせたように、私たちの体をも、朽ちない体、また、罪を犯さない体に、蘇らせてくださるお方であることを示されました。また、5節から9節のところで、教えと避けるべき行動ですけども、肉と御霊の対立があることを教えられました。それゆえ、肉に従ってはいけないこと、肉に従う者は肉的ことをもっぱら考える。その考えは死であり、神様に反抗するものであることを教えられました。一方、御霊に従う者は、御霊に属することをひたすら考えることも教えられました。御霊による思いは、命と平安であることも教えられました。はい、それでは、それぞれ示されている聖書箇所 どのようにご自分の生活に適用することができるか、適用と実践を目指していきたいと思います。はい、それでは適用を分かち合っていきましょう。
はい、私は、ちょっといろいろと人間関係で悩んでいるところがあるんですけれども、そのことを考えると、性格がちょっと合わなくてどうしようかなということを思ってしまうんですが、自分自身が結構それで暗くなったり疲れたりしてしまいました。でもやはり、ディボーションを通して、今日は6節です。御霊による思いは命と平安ですとあって、私の思いが聖霊に満たされた思いになるようにと今日は祈りました。そうすれば命と平安が与えられるのかなということを思いながら、自分の肉の思いに勝利して生きていきたいということを今日は、思いました。
私は今日は癌を患っておられる方に会って伝道する予定なんですけれども、本当に御霊によって生きる道に本当の命があり、また御霊にをうちに住まわせて生きる道に、その体の癒しもあるということ、それは本当にこの聖書が約束していることなんだということ、これを伝えたいなと思いました。はい、以上です。
はい、私は昨日床の中で、寝る前に日の感謝を主に捧げておったんですけれども、今日のデボーションを通して、肝心な感謝を捧げることを忘れていたことを悔やみました。御霊をいただき、この悔いと罪からの解放をいただいているということ、命と平安を生み出すものとしてされたということを改めて感謝していこうと思いました。以上です。
はい、私も一番学んだことは、やっぱり人にはこの2つの源泉というか源しかなくて、肉から来ている思いなのか御霊から来ているのか、どちらかしかないということで、やっぱり自分自身も人と会うときにですね、いろいろ何を分かち合うかとか考えるんですけど、そういったことの前にまず自分自身が御霊に満たされて、そこから出る言葉を語らなければ、どんなに良いことを言ってもダメなんだなということが分かりました。まず自分自身が満たされるようにしていきたいなというふうに思いました。以上です。
はい、私は御霊のことを常に考えて、御霊を意識して今日の一日を過ごそうと思いました。肉と御霊のこの対立の中で、肉のことを思えば思うほどそこに走るようになるし、しかし御霊のことを考えるものはひたすらそのことを考えるという御言葉にとても心が止まりました。ですから肉の思いを捨てよう捨てようという、そういう悔い改めの祈りも必要かもしれませんけど、そのこと以上に御霊のことをもっと考えればいいというふうに思いました。ですので御霊様から来る思いがあれば、そのことばかりをもっと集中して考えるようにしようと思いました。もう一つは、昨日ある方との聖書の学びというか、一緒にディボーションする時間があったんですけど、その方は聖霊様についてよくわからないとおっしゃっていて、今日のディボーションを通して、この聖霊様は私たちが知らなければならない、本当に一番親しくならなければならないお方でありますから、知らなくてもいいような、そういうお方ではありませんので、その方のために本当に祈らなければならないなと深くディボーションとして感じることができました。本当にその方も聖霊様と親しくなることができるように祈っていきたいと思います。はい、それでは最後に対応して一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、私たちにイエス様の十字架の贖いの恵みと、また罪許されて新しく生まれた私たちに御霊様の助けと導きを与えてくださる、あなたの大いなる救いの恵みを感謝いたします。主よ、今日も 私たちが御霊によって歩むことができますように、特にディボーションでそれぞれ示されたことを実践することができますように助けてください。今日もあなたの御名によって勝利するものとして歩んでいきます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。